We are studying through the book of 1 Chronicles. If you could please open to chapter 22 this morning.
はい、では、歴代史、第一歴代史の、今朝は22章からになりますので、22章をお開きください。
And let's begin by reading verses 1 through 5. We got Bibles here if anybody wants them.
聖書を必要な方は後ろにありますのでご利用ください。では第一歴代史22章の1節から5節を日本語でお読みします。そこでダビデは言った。これこそ神である主の宮だ。これこそイスラエルの全焼の生贄の祭壇だ。そしてダビデは命じてイスラエルの地にいる在留異国人を召集し、神の宮を建てるため石材を切り出す石切り工を任命した。ダビデは門の扉の釘および留め金用の鉄をたくさん用意し、聖堂も測りきれないほどおびただしく用意した。また杉の木も数えきれないほど用意した。シドン人とツロ人がダビデのもとに杉の木を正しく運んできたからである。ダビデは言った。我が子ソロモンはまだ若く力もない。主のために建てる宮は全地の名となり栄えとなるように大いなるものとしなければならない。それで私はそのために用意をしておく。こうしてダビデは彼が死ぬ前に多くの用意をしておいた。
Remember back in chapter 17, David was told by the prophet Nathan that he was not to be the one that would build the temple.
前回の章で前の17章のところで学びましたけれども、預言者ナタンを通してダビデはこの神殿を建てるものではないということを主から告げられました。
Instead, he said, your son will be the one to build the temple.
ダビデではなく彼の息子が宮を建てる、主のための宮を建てると言われました。
But even though David wasn't the one to do it, he did all that he could to prepare for the building of the temple.
神殿の宮を建てるのがダビデではないとしても、彼はそれでもその建てるために必要なすべてのあらゆる準備を行いました。
And last chapter we learned through the events of what took place, it was learned where the temple was to be located. That was a big thing.
前回の章のところで、このどこにその神殿を建てたらいいか、その建てるべき場所というのを主が示したしてくださったのを学びました。
The altar for the temple was to be in the exact place that the altar was built to give the sacrifices. Remember, to make atonement for the plague that was coming upon the people.
人々の上に、まあ、災いが下るというその出来事が前回の時に学びましたけれども、その時にダビデが祭壇を築いて生贄を捧げました。まさにその場所が主の宮を建てた時に祭壇を築く場所であるということを神から示されました。そこはオルナンという人の麦打ち場でした。
Now, this was in Jerusalem. Remember, we were talking about that last time. It's on Mount Moriah.
それはエルサレムにあって、その前回も話しましたけれども、モリアの山とか丘と呼ばれるところにあります。
The same mountain that Abraham had brought Isaacup to present him as a sacrifice.
アブラハムが息子イサクを主に捧げるために連れて導き登った山、同じ山です。
And this would be the same mountain that Jesus would be crucified on.
そしてまたやがてイエスが十字架につけられるその同じ場所にもなります。
He, the supreme sacrifice, a sacrifice for the sins of the whole world.
もうそれが究極の生贄ということになります。この世のすべての罪をのための生贄になります。
Well, David goes to work, and one of the first things he does is he organizes stone cutters to prepare these huge stones for the temple.
ダビデは、石切り工を用意して、そしてもう非常に大きな石を、この宮を建てるための大きな石も用意しました。
And it was, I mean, considering actually 3,000 years ago.Even today, that would be something. But 3,000 years ago, that was just an amazing feat that they did.
もう本当に今の時代でも、 これだけのものを揃えるというのはすごいことですけれども、当時この3000年も前の時代に、本当にそういったものが備えられるというのはすごいことだったと思います。
they took, I mean, these were huge stones and they would cut them, they would break them, you know, or cut them and polish them in the perfect size at the quarry, and then they would transport them. They were all set, so they would bring them into where the temple was being built.And they were the exact size.
そしてそのそれらの石というのはもう本当にあの宮を建てるために必要な、その組み立てるために必要な大きさにもう切られて、そして、その別の場所でそういう準備がされてなされて磨かれて、そしてもうその神殿を建てる場所に持って行って、あとこうはめ込んでいくだけという状態になります。
It says in 1 Kings 6:7, when the house was built, it was with stone prepared at the quarry, so that neither hammer nor axe nor any tool of iron was heard in the house while it was being built.
第一列王記の6章の7節にこのように書かれています。神殿は建てるとき石切り場で完全に仕上げられた石で建てられたので、工事中土や斧その他鉄の道具の音は一切神殿の中では聞かれなかった。
I mean, it was a prefab.
まあこれはちょっともうプレハブみたいなものですね。
he also had the Sidonians coming down from the northAnd they prepared these huge beams made of cedar.
このシドン人たちに大きなあの杉の木をこう運ばせて、まあ、針とかに使うために必要な大きな杉の木を運ばせました。
Well, David said there in verse 5, My son, Solomon, my son, is young and inexperienced, and the house that is to be built for the Lord must be exceedingly magnificent, of fame and glory throughout all the lands.
5節にありますけれども、ダビデはこう言いました。我が子ソロモンはまだ若く力もない。主のために建てる宮は全地の名となり栄えとなるように大いなるものとしなければならない。それで私はそのために用意をしておく。
So David has this passion, you know, it was Solomon's temple, but it almost seems like David's temple, because David is doing all that he can. You know, he can't build it, but he's going to prepare for it.
ですからダビデはもう本当にこの宮を建てるということにものすごい情熱を持っていました。建てるものとしてはソロモンがこの宮を建てる人になるわけですけれども、もうまるでダビデは自分が建てるかのように本当にあの必要なものすべての準備をここで行いました。ソロモンが本当にこの神殿を作ることができるようにダビデにできることをすべてを行いました。
Okay, let's read verses 6 through
10. では6節から10節を読みします。彼はその子ソロモンを呼び、イスラエルの神主のために宮を建てるように彼に命じた。ダビデはソロモンに言った。我が子よ、私は我が神主の皆のために宮を建てようとする志を持ち続けてきた。ある時私に次のような主の言葉があった。あなたは多くの血を流し大きな戦いをしてきた。あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたは私の前に多くの血を地に流してきたからである。見よ、あなたに一人の子が生まれる。彼は穏やかな人になり、私は彼に安息を与えて周りのすべての敵に煩わされないようにする。彼の名がソロモンと呼ばれるのはそのためである。彼の世に私はイスラエルに平和と平穏を与えよう。彼が私の名のために家を建てる。彼は私にとって子となり、私は彼にとって父となる。私はイスラエルの上に彼の王座をとこしえまでも固く建てる。
So God told David that the reason he wasn't to be the one to build the war was that he build the temple was that he had waged so many wars.
神がダビデにこの神殿を建てることを許されお許しにならなかったのは、それは彼がダビデがあまりにもたくさんの戦争を行ったからであるということでした。
Now, this was not a rebuke of David. This was not a rejection of him.
でもこれは決してダビデを責めていることではありません。ダビデを拒絶していることではありません。
Because these wars that he fought, they were actually God had told him to do it. God was with him. God gave him the victories. starting from Goliath all the way to the wars with the surrounding nations.
事実、ダビデが戦ってきた戦いというのは、実は神がダビデに戦うように命じられて、そして神がいつも共におられ、神が勝利を与えてくださった戦いでした。最初のゴリアテと戦ったところからずっとその周り の周辺の民族との戦いに至るまで、すべていつも神が共におられました。
God wanted the temple to be associated with peace. This was just his choice. He wanted Solomon to build it. Solomon, during Solomon's reign, there wouldn't be wars. It would be a time of peace. And this was the background that God wanted for the temple.
けれどもこの神殿を建てるということに関してはやはり平和のうちに建ててほしいというそういった神の願いがありましたのでこのソロモンの時代ダビデの息子のソロモンの時代には本当にこの平安が世に平安が与えられていてそしてその中で平和のうちに神殿を建てることができるようにしてくださいました。
In verse 10, it's actually...prophetic. It goes further than Solomon to Jesus, who would descend from the line of David and Solomon. He would be of that, born of that line, and he would establish his throne forever.
十節のところは、実はソロモンのことだけではなくて、それ以上のもっとずっと先のことに関する予言になっています。それはつまりダビデとソロモンの家系の出であるイエスについての予言となります。ここに彼の王座が常しえまでも続くということが書かれています。
In Isaiah's prophecy, that really famous one, in chapter 9, verse 6, it's a prophecy of Jesus, and Jesus there is called the Prince of Peace.
イザヤの予言書を見ますと、イザヤ書の9章の6節にありますけれども、イエスに関する有名な予言の中で、彼のことを平和の君というふうに呼んでいます。
And Jesus is the Prince of Peace. He is the only one that can bring peace to the world.
イエスは確かに平和の君であり、この方だけが真の平和をこの世にもたらすことのできるお方です。
You know, God is the one who brings peace.
平和をもたらす方というのは神ご自身です。
And even here in verse 9, he's prophesying. He says, "I will give peace and quiet to Israel in his days." It's like the peace that Israel experienced during the time of Solomon. That was God said, "I will give it." God, you know, that was from God.
9節のところでも、彼の世に私はイスラエルに平和と平安を与えようと。神ご自身が言われています。ですから、ソロモンの時代、イスラエルに平和があったのは、これは神が与えてくださったからということが分かります。
And also, God is the only one that can bring peace to a person's heart, to a person's spirit, to your emotions. He's the one that will bring peace.
また、私たち一人一人の心に平和を、平安を与えてくださるのも神です。神が一人一人の心に平和というものを与えてくださいます。
And that's really something to think about. Because if you think it depends upon you, you know, a lot of people, they want peace, they want peaceful relationships, they want peace in their hearts, but they will work, okay, and how to get it, they'll maybe try to pacify this person or that, or try to control the situation around them in order to get peace.
これはよく考えることが大事なことだと思います。もし私たちがこの平和を自分例えば他の人との人間関係であるとかそういった中にこの平和を求めていくときに自分次第なんだというふうに考えて自分の努力でそれをしていかなければいけないと考えると一生懸命この誰かをこうなだめようとしたりなんか気持ちを沈めようとしたり誰かを喜ばせようとしたりいろんなこう努力をしてしまいます。
And you know, it leads far from peace. It leads to stress because you're trying to control things.
でもそれは結局どうなるかというとなんかいろんな物事を自分でコントロールしようと支配しようとして多くのストレスを抱えることになって結果もう平和からはかけ離れた状態になってしまいます。
So for true peace, we look to God to give it to us.
ですから真の平和というのは私たちは主にそれを求めていかなければいけません。
And first of all, the peace we get in Romans 5:2, it says, through the gospel, we have peace with God. That's where true peace starts.
そしてまず最初にこのローマ書の5章の2節にありますけれども、福音を通して神が私たちと平の平私たちに平和を与えてくださったと、神との平和を与えられたというふうにあります。ですからそこがまずスタートになります。
All right, let's read verses 11 through 13.
では、11節から19節をお読みします。そこで今、我が子よ、主があなたと共におられ、主があなたについて語られた通り、あなたがあなたの神主の宮を立派に建て上げることができるように。ただ、主があなたに司領と分別を与えて、あなたをイスラエルの上に任命し、あなたの神主の律法を守らせてくださるように。主がイスラエルについてモーセに命じられた掟と定めをあなたが守り行うなら、あなたは栄える。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。見なさい、私は困難の中にも主の家のために金10万タラント銀100万タラントを用意した。また青銅と鉄はあまりに多くて測りきれない。それに木材と石材も用意した。あなたがこれらにもっと加えてほしい。あなたのもとには石を切り出すもの、石や木に細工するもの、各種の仕事に熟練したものなど、多くの仕事をするものがいて、金、銀、青銅、鉄を扱うが、その人数は数えきれない。立ち上がって行いなさい。主があなたと共におられるように。そしてダビデはイスラエルのすべての司たちに、その子ソロモンを助けるよう命じた。あなた方の神主はあなた方ともにおられ、周囲の者から守ってあなた方に安息を与えられたではありませんか。主はこの地の住民を私の手に渡され、この地は主の前とその民の前に服したからです。そこで今、あなた方は心を尽くし精神を尽くしてあなた方の神主に求めなさい。立ち上がって神である主の聖城を建て上げ、主の皆のために建てられた宮に主の契約の箱と神の聖なる器具を運び入れなさい。
So David exhorts Solomon to be strong and courageous.
ダビデは息子ソロモンに強くあれ、惜しくあれと励ましました。
So fear not, don't be dismayed.
そして恐れてはならない、おののいてはならないと言います。
And then David knew that in order for Solomon to be strong, be courageous, he had to have a strong relationship with God. And he urges him, you know,draw close to God, you know, be obedient to Him.
ソロモンが強く大きくあるためには、彼は神との関係をこう強く持っていなければいけない、神にこう従う、その心がなければいけないということをダビデはよく知っていました。
And he said, if you do that, you will prosper.
そしてあなたがそうするのであれば、あなたは栄えるということを言いました。
You see that all through the Bible. There's repeated exhortation to be strong. You know, be courageous, be strong.
聖書を全体を通して何度もこの強くあれということを、その励ましが進めというのが何度も出てきます。
In the Old Testament, in the New Testament.
旧約聖書の中でも、新約聖書の中でも出てきます。
In Ephesians 6:10, it says, "Be strong in the Lord and in the strength of His might."
エペソ人への手紙の6章の10節には、主にあってその大能の力によって強められなさいとあります。それが鍵ですね。この主の力によるということが鍵です。
Now, at this time, Solomon is young. He says that over and over again. He's young and inexperienced.
この時ソロモンはまだ若く、そして経験もあまりありませんでした。
And Solomon knows that he needs wisdom and understanding from the Lord to do what he needs to do.
そしてソロモン自身がそのしなければならない、自分がやらなければいけないことのためには、主からの知恵とまた理解が、理解力が必要だということを知っていました。
I mean, when David was telling him to be strong, he didn't psych him up.You know, he didn't tell him, "Look at yourself. You know, you can do it. You're strong. He's like he points out the fact that you're young and inexperienced, so you need the Lord."
ダビデがソロモンに強くあれと 惜しくあれと言ったときに、本当に彼を責めたわけではなくて、ソロモンがまだ若く力もないんだから、あなたは主の力を必要としているんですよということを教えました。
And that's, we all need the Lord to be strong.
で、事実私たちみんな実はこの主の、強くあるためには主の力を必要とします。
If you're strong apart from the Lord, maybe you know you're going to depend upon your own personality or strength of character and I'm going to be strong. If you do that, it may appear that way for a while, but it won't last.
もし主から離れてもう自分自身の力によってよし私は強くなろうと努力するとすると少しの間はそれでうまくいくかもしれませんけれどもでもそれがずっと長続きはしません。
But we can be strong in the Lord. You can always find the strength that you need in the strength that the Lord provides.
けれどももし私たちが主にあって強くあろうとするのであれば常に私たちは主にその強さを強さの源というものを求めることができますから私たちはいつも強く大しくあることができます。
But Solomon, he's young and inexperienced, but he's given overwhelming support. I mean, David has, he's provided everything, he's organized everything, he's all you need is here. Okay, but you're going to have to do it, but I've provided everything for you to do it.Be strong.
ソロモンにとっては本当にこの父のダビデがこの用意したあらゆるその材料はもう彼にとっては本当にちょっと圧倒されるような準備の仕方であってもう若いソロモンにとってはそれをじゃあ今度は自分がそれを使って成し遂げていかなければいけないという時に本当に主の力というものを必要としていました。
And you know, I think this is like our lives.
私たちの人生もまた同じだと思います。
In ourselves, apart from the Lord, we can do nothing. The Lord told us that. Jesus said that. Apart from me, you can do nothing. You know.
主を離れては私たちは本当に何をすることもできません。それは主ご自身がそのように言われました。私を離れてはあなた方は何もすることができないと。言われました。
But yet he says to us, be strong. I want you, you know, apart from me, you can do nothing. But I want to do things from you through you. And you're going to need to be strong. You're going to need to be courageous.
でも強くありなさいと同時に強くありなさいと主は言われます。私を離れては何もできないけれども、あなたを通して私が働くからあなたは強くありなさいと言われます。
You know, it's like,We're building a life, and God, it's like a high calling to be a Christian. The Lord wants us to live for Him. He's got things for us to do. He calls us to a holy life. It's a very high calling.
私たちは本当にクリスチャン生活を本当に主が望まれるような本当に清い生活というものを求められています。それは本当に志の高い召しだと思います。
And he says, but I'm going to provide all that you need to live a godly life.
でもそのために主はそのためにその経験に生きていくために私はあなたに必要なものをすべて備えるととも言ってください。
In 2 Peter 1:3, it says, He has provided, His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness.
第2ペテロの手紙の1章の3節には、主イエスの神としての道からは、命と経験に関するすべてのことを私たちに与えるからですとあります。
And you know, it takes courage to live a Christian life. It does.
そしてこのクリスチャン生活を送っていくということは確かに勇気を必要とします。
We face opposition.
なぜならば私たちはこの反対の力というものに直面するからです。
This world is not set up for the Christian life. It doesn't just welcome you. It, you know, there, we face resistance.
この世というのはこのクリスチャンライフ、クリスチャンとしての生活というものを歓迎してくれませんから常にそういう生活をしようとすると反対の力、反対勢力に ぶつかります。
But there in Ephesians 6:10, going back there, he said, "Be strong in the Lord." You know, it's talking about spiritual warfare there, but he's saying, "You can be strong in the Lord."
けれども、先ほど読んだエペソの6の10章にある10節にあるように、私たちは主にあって、その大能の力によって強められることができます。
And sometimes being strong is just standing up, you know, just not okay.And then stepping out, maybe you know, where you feel like the Lord wants you to do something, just take a step.
時にその強くあるということが、もしかしたらこう立ち上がって一歩を踏み出すということかもしれません。
And you find that the Lord is there. He will protect you. He will give you strength.
でもその一歩を踏み出してみた時に、そこに主がそこにおられて、主が守っていてくださって、必要な力を与えてくださるということを体験します。
Okay, we're going to go into 23.
23章に入っていきたいと思います。
Let's read 1 through 6.
23章の1節から6節をお読みします。ダビデは老年を迎え、長寿を全うして、その子ソロモンをイスラエルの王とした。ついで彼はイスラエルのすべての司、祭司、レビ人を集めた。レビ人のうち30歳以上のものを数えたところ、1人ずつ人数を調べた合計は3万8千であった。そのうち主の宮の仕事をする者は24,000、司と裁き司は6,000、そして4,000人は門営となり、4,000人は私が賛美するために作った楽器を手にして主を賛美する者となりなさい。そしてダビデは彼らを組に分けた。レビ族をゲルション、ケハテ、メラリに分け。
Now David organized the Levites to serve in temple worship.
ダビデはここでこの神殿で宮で主に仕えるためにレビ族を組織立てました。
Now you'll see a lot of names. We're not going to even go through all the names, but there's a lot of names in these coming chapters.
で、この章後半はずっとたくさんの名前が出てきます。今日は全部は読みませんけれども。
But just to give you an overview to kind of get a handle of it.On it. Remember, Levi was the priestly tribe. Okay, the tribe of Levi was he was one of the sons of Jacob, later called Israel.
ちょっと全体を把握するために復習しますと、まずレビという人はヤコブの十二人の息子の一人ですけれども、このレビから祭司の部族がレビ族が祭司の役割をする部族になっていきます。
And he had three sons, and the descendants of these three sons were like three sub-tribes. And those are the three divisions of the work.
で、このレビには三人の息子がいました。で、その三人の息子からそれぞれ、この、まあ、氏族といいますかね。それが出て、そして役割がそれぞれの3つの部族に対する役割が与えられます。
There is Gershon, Kohath, and Merari.
ゲルション、ケハテ、メラリという3人です。
And back in the time of Moses, this started. Remember, Moses organized worship in the tabernacle in the same way. These three tribes had three distinct responsibilities.
で、モーセの時代に幕屋で神を礼拝するということが始まりましたけれども、その時にこの3つの氏族、ゲルション、ケハテ、メラリの3つの氏族がそれぞれが異なる役割を与えられていました。これは民数記に書かれています。
And many of those duties had to do with setting up the tabernacle. Remember, the tabernacle was a tent that they carried around. So that their duties had to do with setting it up, tearing it down, carrying it. Each of them had their own specific responsibility.
で、当時のこの祭司たちの役割、彼らの役割というのはほとんどがこの幕屋を立て上げるだとか、また幕屋を分解して、そしてそれを運んで荒野をずっと旅していきますから、運んでいって、またその行った先で立て上げるといった、そういった作業が主な彼らの働きでした。
But now the temple is being built. The temple is a permanent structure. So the duties of theseTribes, these priests of the different tribes of these three sub-tribes are changing.
けれども、今今度は神殿が建てられるわけですから、それが 移動するわけではなくて固定されたところに建てられますから、当然そのレビ族たちのこの三氏族たちの役割というのも変わってきます。
And now there's more need of gatekeepers and musicians and there's more need for more people, more duties at the same time.
ですから彼らは、今度はもっとこの門営だとか門を守る人たちだとか、それから賛美をするものだとか、人がたくさん来ますから、さらにもっと多くのその働きをする人たちが必要になってきます。
All right, I'm not going to read 7 through 23.Let's jump down to 24. There's pretty much a list of names, but 24 through 32.
7節から、23節まではずっと人の名前のリストが出てきますので、今日はちょっと読むのは割愛させていただきます。そして、24節に飛んで、23章の24節から32節までをお読みします。これはそれぞれ父祖の家に属するレビ族で、20歳以上になり、主の宮の奉仕の仕事をしたものであり、一人一人その名が数えられ登録された一族の頭たちであった。ダビデがこう言ったからである。イスラエルの神主は御民に安息を与え、常しえまでもエルサレムに住まわれる。レビ人も幕屋を運んだり奉仕に用いるすべての器具を運んだりする必要はない。これらはダビデの最後の言葉に従って数えられた20歳以上のレビ族の数である。彼らの役目はアロンの子らを助け、庭のこと、脇部屋のこと、清めて聖なるものとすることに関する主の宮の奉仕をし、神の宮で奉仕をすることである。並べ備えるパン、穀物の捧げ物である小麦粉、種を入れないせんべい、平鍋、混ぜ合わせたもの、また各種の量や大きさを測ること、立って朝ごとに主を褒めたたえ賛美し、夕べにも同じようにすること、安息日、新月の祭りおよび礼祭の時に定められた数に従って絶やさずに主の前に捧げる主へのすべての全焼の生贄のこと。彼らは会見の天幕の任務、聖女の任務および主の宮で奉仕をする彼らの同族アロンの子らの任務を果たさなければならない。
And David changed the age in which the Levites could serve.
ダビデはここでレビ人たちが主に仕えることのできるその奉仕できる年齢というものを変更しました。
Remember in Numbers 4 with Moses when he was beginning service, they would start at 30.
民数記の4章に出てきますけれども、モーセが最初にこの神殿の幕屋での働きというものを定めたときに、それに仕えることのできる年齢を30歳からと決めました。でもダビデはここで20歳以上のものというふうに変更しています。
Now, as we get into these details, we have to realize that this is not just David's idea. He's going to say later, God told him specifically.David is communicating things that God has told him.
でもここでダビデがこのように詳しく語っている内容というのはダビデが思いついたことではなくて、これは後で出てきますけれども、神がダビデに示されたことです。一つ一つのその詳細にわたって神が示されました。
But in this organization we look at, you may just skip over these verses, but it's reallyWell organized, and in that we see that God has a place for each person.
でもこのダビデを中心に建てられた組織ですけれども、これは本当によくできている組織で、そして一人一人にそれぞれに神が必要な役割というものを与えておられます。
Everyone has a part, and it works as they work together.
一人一人が何かしらの役割があって、それが一緒にこう働く、相働かせるということになります。
And this is, true also of the way God has put together the church, the body of Christ.
これはまたキリストの体である教会に対しても言えることだと思います。
God has a place for each of us.
神は私たち一人一人にその役割を、もしくは場所を 与えておられます。
In Ephesians 4:15 and 16 it says, rather speaking the truth in love, we are to grow up in every way into him who is the head, into Christ, from whom the whole body joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly makes the body grow, so that it builds itself up in love.
エペソ人への手紙の4章の15節16節、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです。
So this is the will of the Lord, and it's like He's got a place. He's got things for each of us to do.
これが主の御心であり、私たち一人一人に主のためになすべき働きというものが与えられています。
You know that, and not only it's talking about, you know, like the worship service when we come together and we have our different parts, but he's also talking about our whole lives as we function.In the body of Christ, through prayers, through spiritual gifts, everybody is needed.
これは何も日曜日にこう集まって礼拝をするときだけそれぞれが担当が振り分けられている、それを行うということだけではなくて、もう私たち一人一人の生活全般の中でこうキリストの体としての役割が与えられていて、祈りを通してであるとか、御霊の働きを通してこの体が一つとなっていく、そのことが与えられています。
Look at this temple worship and in building the temple, there's so many different gifts, so many different abilities. It's like they're all organized.
この神殿を建てるためにも、一人一人に本当にいろんなことになった賜物とか役割が与えられていて、それがうまくこう組織作られています。
And everybody is important. I mean, everybody, you know, not everybody could be a stone, you know, could be have the gift of building this, or not everybody would be a musician.
そしてそれぞれの役割が大切であって、すべての人がこう石切り工になれるわけでもないですし、すべての人が賛美がをするものということではありません。
And you know, that's the same way I see in the church when you read 1 Corinthians 12. It's the same sort of philosophy.
それは今日の教会の中にも同じことが見られると思います。第一コリントの12章、 1 Corinthians 12、
yeah. 1 12, yeah.
第一コリントの12章にもありますけれども、賜物のことが書いてあるところですね。それぞれの役割がある
ということです。And I think one of the things that is most regrettable, because they compare themselves to another person. They feel like they should be like another person.
よくここでサタンの攻撃があるわけですけれども、私たちクリスチャンがそういった時に自分をこう他の人と比べてしまって、そして自分はダメだと思ってしまう、あの人のようなことができないというふうに考えてしまうことがあります。
And what happens is the focus is on the, in this comparison, and they miss what God wants to use them for. You know, God doesn'tHe wants to use you in your unique personality.
そうやって人と比較を始めてしまうと、神が自分に望んでおられる、自分に与えてくださったものというのが見えなくなってしまいます。神は一人一人に本当に異なるように作っておられて、そしてそれぞれにいろんな賜物を、異なる賜物を与えてくださっています。そして神がそのあなたを作られたように、そのように本当に目的に沿って生かしたいと思っておられることを、それを私たちは見逃してしまうことになります。
Okay, let's go into chapter 24. We're just going to read 1 through 6.
24章に入ります。1節から6節をお読みします。アロンの子らの組み分け。アロンの子らはナダブ、アビフ、エルアザル、イタマル。ナダブとアビフはその父に先立って死に、彼らには子供がなかったので、エルアザルとイタマルが祭司の務めについた。 ダビデはエルアザルの子孫の一人サドクおよびイタマルの子孫の一人アヒメレクと協力して彼らをそれぞれの奉仕に任命しそれぞれの組に分けた。エルアザルの子孫の方がイタマルの子孫よりも一族の頭が多かったのでエルアザルの子孫は父祖の家の頭ごとに16組に、イタマルの子孫は父祖の家ごとに8組に分けられた。彼らはくじを引いて互いにそれぞれの組に分かれた。聖女の組の司たち、神の 組の司たちはエルアザルの子孫の中にもイタマルの子孫の中にもいたからである。レビ人の出の初期、ネタヌエルの子シェマヤが王と司たちおよび祭司サドクとエブヤタルの子アヒメレク、さらに祭司とレビ人の一族の頭たちの前でそれらを書き記した。エルアザルの父祖の家を一つ一つ、イタマルのを一つ一つ。
So this chapter deals, it gives the divisions of the priests.
ここではこの祭司の組み分けが書かれています。
Now the temple priests, those priests serving in the temple, were descendants of Aaron, Moses' brother.
この神殿で仕えることのできる祭司というのはモーセの兄弟であるアロンの子孫になります。
Now they were Levites, and, but within the Levites there's Aaron, the family of Aaron.
レビ族の中でもこのアロンの家系の者たちが神殿で仕えることができます。
And the other priests, the other Levites would help them, you know, in the service, but they couldn't actually do what the Aaronic priesthood could do, what they...
他 の, あのレビ族の人たちはもちろん彼らをあの助ける働きはするんですけれども、でもこのアロンの家系の者たちがあのできるその働きというのをすることは他 の, あのレビ族の人はできませんでした。
Now the priests, it's kind of interesting how they divided them up. They're divided into 24 groups according to their families.
でここではあの、ま、このアロンの子孫の者たちを24の組に分けています。
And then each would serve a week twice, so 2 weeks a year they would serve in the temple.
でそれぞれの組が1年に、まあ、あの2週間ですね、まあ、2回1週間ずつ2回ということだと思いますが、その神殿で使えます。
And then the rest of the time they would go back to their tribes.
で残りの期間というのはあのレビ族はみんな各あの部族の間に散らされて暮らしていますから、そこに戻ってきます。
Now they had duties there too. When they were in the tribes, they would teach the people the law and kind of administer, act as judges where they were living within the other tribes.
そしてその各部族の中で、その神殿に仕えていない他の期間というのは周りの民に立法を教えたり、そしてまたあの裁き司としての役割を果たしていました。
And the duties were chosen by lot.
でこの神殿の働きの役割は、くじによって決められました。
We see that in the Old Testament they did that a lot. They used lots.
旧約聖書の中ではあのこのようにくじを引いて何かを決めるということがよく出てきます。
They thought they don't know exactly.People have theories. Some people believe that it was like a flat stone or something, or a stick or something, and they would cast it, kind of like we throw the dice now.
あのこのくじというものが実際どういうものだったかというのははっきりは分かっていなくて、あのまあ平べったい石ころのようなものだったんじゃないかとか、なんかこう棒みたいなものだったんじゃないかと、それをこう投げて何かあの決めるような、今で言うとまあサイコロを投げてるような感じのものではないかと言われています。Flipping a coin or something. コインをちょっと投げてみて。
But it's interesting that God honored that in the Old Testament as a way of revealing His will.
けれども、まあ、面白いのはあの主がそのくじをあの、まあ、使ってくださっているというか用いておられるということが分かっています。
In Proverbs 15:16-33, the lot is cast into the lap.But it's every decision is from the Lord.
箴言の16章の33節にはくじは膝に投げられるが、そのすべての決定は主から来る。
Now the New Testament, you don't see lots. We only see it one time used in the New Testament at the very beginning when they're trying to find somebody to replace Judas. Remember, and so they, you know, what are we going to do? And they cast, what about this guy? And then they cast lots and
新約聖書の中では実はこのくじを引くというのは1回しか出てきません。でそれはあの使徒の働きの一番最初に出てきますけれども、十二弟子の中のイスカリオテユダの代わりになる人を決めるときにくじを引いてあの決めるということが行われました。
But it disappeared after that. When the Holy Spirit came at, in Acts chapter 2 at Pentecost, the Holy Spirit was the way. Today God communicates through us through the Holy Spirit, not through lots.
でもその後そのくじを引くということはあの出てこなくなります。で、使徒の働きの2章になりますと、ペンテコステの時に聖霊が下ります。で、このあの聖霊によってそれ以降はあの神が私たちとコミュニケーションを持たれる時には聖霊を通してという形になって、くじを引いて何か決めるとかそういったことではなくなってきます。
So now we don't flip a coin. It seems easier, you know. God, what should I, you know, heads, I'll do this.
ですから今はもうこの例えばコインを投げてね、あの神様どっちにしたらいいですかと、そういうことはありません。
It seems easier, but the Lord wants to communicate to us directly. He's given us His Spirit. He speaks. My sheep hear my voice, Jesus said.
それでくじの方が簡単に結果が分かっていいんじゃないかと思うんですけれども、でも今はあの神は本当に聖霊を通して私たちの心に直接語ろうとしてくださっています。
Now if you look, we're not going to read the rest of the names in the chapter that would be, but I wanted to point out one name. Okay, if you look down, there's a whole bunch of names here in the rest of the chapter, but there's one in verse 10 that I wanted to point out because it's kind of interesting.
実は24章の7節以降、またずっとこの名前のリストになりますので、あの今日はこれは読みません。ただ、ちょっと一箇所だけあの見ておきたいところがあります。それが10節になります。
And that's in verse 10, it says, the eighth lot fell to Abijah.
10節にあの第8はアビアに、このくじがアビアに当たったということが書かれています。
Now this happened at that time at the beginning of temple worship.
これはあの神殿で礼拝を始める一番最初にこの、あの組み分けが行われました。
But 700 years later, there in the temple, there would be a priest by the name of Zechariah serving in the temple.
この時から700年後に神殿で、祭司がずっと仕えていくわけですけれども、その時にザカリアという名前の人があの祭司で仕えていく。祭司として、神殿に仕えている時があります。
In Luke 1:5, it said he was of this division of Abijah.
ルカの福音書の1章の5節に出てきますけれども、このザカリアという人はアビアの組のものであったということが書かれています。
So, you know, 700 years, what took place 700 years earlier affected. Now this is his turn, his 2 weeks out of the year, his turn to be serving in the temple.
この700年前に決められたこの組の順番が、その時にあのちょうどそのアビアの組にあたってゼカリアという人がその神殿でちょうどあの使える順番が来ていました。
And it said he was chosen by lot to present incense.
そして彼はあの光沢、くじによって光沢あのものとして、使えているということが書かれています。ルカの福音書ですね。
And there, when he was in presenting the incense, an angel of the Lord appeared to him and announced to him that the Lord had chosen him and his wife. They were childless, he and his wife Elizabeth. And he says, "You're going to have a son, and you're to name his name, to name him John. And he's going to be the messenger that announces the Messiah."
そして、このゼカリアが神殿で香を焚いているときに、御使いが彼に現れて、そして、彼ら夫婦には子供がいませんでしたけれども、あなたは子供を、あなたに子供が与えられると、でその息子をヨハネと名付けなさいというふうに言われました。でそのヨハネという人が、イエスが来るということを人々に伝えるものになるこの預言者、バプテスマのヨハネになります。
Yeah, that would be John the Baptist.
それがバプテスマのヨハネです。
And he was chosen specially by God. He was the one.
彼は特別にその 役割が与えられて神から選ばれた人でした。
And God knew this way back, you know, 700 years, what we're reading here at the beginning of temple worship, God knew that this would happen.
ですからもうこの何百年も前に神殿が建てられてこういったことがくじが引かれて決めているときに、もうその後に将来何が起こるということを神はご存知でした。
Because God can see the future just as easily as the present.
なぜなら神はこの今の、状態、現在の状態を見るのと同じぐらい簡単にこう将来のこともご覧になることができます。
And he can see your future.
そして皆さんの将来も見ることができになります。
You know, again, God knows you personally, and he knows the plans he has for you, and he knows the future that he has for you.
神は皆さんのことを個人的によくご存知ですし、そして、将来のご計画というものも皆さん一人一人に対して持っておられます。そして、
It's a good plan.
で、それは良い計画です。
I mean, the Lord can see way out into eternity.
もう主は本当にずっと先の永遠まで見ることができる方です。
He can see way into the new heavens and the new earth.
もう新しい天と地をご覧になることができる方です。
He can see the life that you will have there.
そこでの新しい天と地のでの皆さんのその人命というものもすでに主はご覧になっております
。We kind of freak out in this life. God, can't you see what's going on? You know, it's like everything is this problem. It's everything. And, well, the Lord can see. He knows you're going to get through it.
ですから私たちはこの人生の中でもう本当に何か大きい問題に直面すると、ああもうどうしよう。神様助けてください。これを見てくださいと。必死に叫びますけれども、でも主はもう本当にずっと先のその新しい天と地での命というものさえも見てくださっています。
And he would say to you this morning, you're going to get through it. No matter what you're facing, you can know this. He's going to get you through it.
そしてこの朝主が皆さんに語ってくださるのは、どんな問題であろうとも必ず主がそれを助けてくださって、私たちはそれを通り越すことができます。
He's got a future and he's got plans. He's got a place. You know, Jesus said, I go to prepare a place for you.
もう神は私たちに本当にこの将来のご計画を持ってくださっていて、そして主は私たちのために今場所を備えてくださっていると約束されています。
And I believe that the Lord would say to you and to meThe same words he said to the nation of Israel. These were words spoken to the nation of Israel originally in Jeremiah 29:11.
主はエレミア書の29章の11節、もともとは本来はイスラエルの民に語られた言葉ですけれども、同じことを今私たちにも、皆さんや私にも同じことを語ってくださっていると思います。
Where he says, "For I know the plans I have for you," declares the Lord. Plans for welfare, not for evil, to give you a future and a hope.
エレミア書の29章の11節です。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。
Praise God for His plan for us.
本当にこの主の私たちにに与えてくださっているご計画を本当に褒めたたえます。
Praise God that our names are written, you know, in the book of life.
私たちの名前がこの命の書に記されているということを本当に神を褒めたたえます。
Compared to that, nothing really is that important.
そのことと比べるともう本当にそれ以上に重要なことというのは実はないと思います。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, thank you for your commitment to us.
主よ、あなたが私たちに対して本当に約束を守ってくださっていることをありがとうございます。
Thank you for saving us. Thank you for choosing us, bringing us out of this world.
私たちを救い、私たちをこの世から救い出してくださったことをありがとうございます。
Lord, we want to know we want to be in tune with our place, our unique place in the body of Christ.
主よ、私たちはキリストの体の一部として自分の置かれているところにあってあなたの思いを知りたいと願います。
We don't want to waste our lives wishing we were someone else.
他の人のようであったらいいのにと思うことで時間を無駄に過ごしたくはありません。
We just want to be, we want you to be glorified in our lives in the unique way that you've made each of us.
私たちの人生を通してあなたの皆の栄光が表されることを願います。あなたは私たち一人一人にそれぞれ異なる特別な方法を持って計画を作ってくださっています。
And so, Lord, we commit our lives to you and say, just do your work, Lord.
ですから、どうあなたの御手にお委ねしてどうか私たちのうちにあなたの御心をなしてください。
We trust in you.
あなたを信頼します。
We rest in the knowledge that you do everything well.
あなたがすべてのことをよくしてくださるということ、そこに私たちは安息をします。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。